しない？ほらぼの。
はい、始まりました、ほらぼの。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カミです。
チュパミです。
イエーイ。ちょっとチュパミさん、
はい、
何もぐもぐしてるんですか？
チュパミちゃん、
え、何食ってんの？
え、ドーナツ。
ドーナツ食ってんの？収録中
ドーナツ、うん、限定ドーナツ。
限定ドーナツ、何限定ドーナツって？
ラズベリー。
ラズベリー、わ
ー、ブルーベリーだよ、ブルーベリー、
うん、もう間違えてるしやだー、ちょっと集中してよ。どうしたの？なんでそんなドーナツ持ってんの？
え、ちょっとこれカオリンさんにもらったんです
か？カオリンさん、ちょっと先に与えといて、餌やるなら。
なるよ。
まあ、そんなね、ホラボード、なんと今回、
はい、
第151回でございます。
はーい。
前回の150回で安田社長との、ね、はい、座談会も終えまして、
はい、
そしてまたここから新しいスタートとしてね、
はい、
まあ、今後もコラボでやっていくわけですけれども、二人とも気合が入って、もぐもぐもぐもぐ。
もぐもぐしてます
かね。やれてますよ。
手を机の上で叩くんじゃないよ、もう。粉めっちゃ散っとるやん
け。奮闘がね、奮闘が。
ボードゲームにかかるやめて。はい、意気込み。
意気込み？
お二人の。
意気込み？
うん、
意気込み？
そうですよ。
まあ、頑張ろうかな、みたいな。かな。
残念だな、もう、何にも用意してないの、あなたたち。
何にも用意してない。
うん、まあまあ、これからもボードゲーム遊んでいこうかな。
あなた全然遊んでないじゃん。
遊んでますよ、何言ってんの？
何遊びました、最近。
え？
でも、ちょっとチュパミさん最近 TRPG にね、ハマっちゃって。
あら。
うん、なんか楽しいらしいですよ。
そうですね、月に2回ぐらいやるのがいいですね。
あー、いいですね。
結構ハマってますね。
そうなんですよ。うん、まあそういったね、TRPGのことも踏まえつつ、
うん、
まあ、今回のアナログゲームをね、どんどん紹介していきたいですが、
はい、
まあ、まずはでもね、いつもの通り、
はいはい、
最近どうですか？なんかありました？
最近、
うん、
最近は、まあ、もう4月になりまして。
あ、そうですね。
そうですよ、
うん、今日が4月
5日、
うん、
やっぱね、
新何怖い。
新学期ではない、うん、
新社会人。
社会人。
そう、おいおいおい、
新社会人。
意識薄すぎだ
ろ。お腹いっぱいなの今。
これだから仕事のことを遊びと言ってるやつは困っちゃうな。
まあ、そう、うん、新しく入ってきたわけですよ。
はいはいはい、
社員の
子たち。なるほど、新入社員だね。
はい、入ってきて、
うんうん、
でまあ歓迎会とかやるわけですよね。
まあありますね。
でまあそこでまあ歓迎会開いて、
はい、
まあ初々しいわけですよ。
はいはい、
うちの会社にあの高卒の子たちが入って、
高卒？
30も年離れてるわけですけど、
なんか、うん、何でしたっけ、カオリンさんドカタでしたよね。
ドカタですね、違いますね。
違うんですか？
違いますよ。
ニッカポッカ
が似合う。ニッカポッカが似合
います。
似合いですよ。
はい。
でまあこう一緒にご飯こう食べてたんですよね。
は
あ、そしたらその子たちがこう、うん、もらえたお皿、まあ大皿できた料理こう持ってあるんですけど、はいはい、立ってお好きなわけですよ。うん、で
食べない。
食べない。で、うん、あ、なんかお腹いっぱいとか忙しかった新入社式とかね、
疲れてるから緊張しちゃってね。
そうそう、食べないのかなって思って、あ、大丈夫？食べないの？って言ったら、
うん、
自分7時半過ぎにご飯食べないんで。
え？どういうこと？
え？って。
なんかあの、どっかの高田組みたいな。
どっかのって。いつか高田組み。高田組みは確か18時を過ぎたらご飯を食べないことでも最も有名な歌手。しかも18時過ぎてどうしてもお腹空いた時はどうするんですかって高田組みに聞いたら、うん、下足って言ってましたよ。
下足？
下足。
下足。言われてしまった。下足。
できるだけこう噛んで満腹中枢を刺激するって。
あー、なるほどね。
え、そんな高田組み、
うん、
ライフな。
ライフな男子たち。
え、男子？
そう、男子なんですよ、それが。
気持ち悪い。
え、なんでって聞いたら、
うん、
太るから。
いや、かおりんさんね。いや、そもそも、まあ、例えばそれが一人でご飯食べてるとか、友達と一緒に食べてるならいいんですよ。うん、新入社員でしょ？ってことは会社の先輩方との食事会ですよね。これはもう、言ったら接待に近いもの。
接待、そうですよ。
確かに
ね、持ち上げなきゃいけない。の、まあ、見てるわけですよ、上司たちも。
は
あ、結局、
はあ。
食べません。太るんでって言われて、
私
その横でパフェとか食べちゃって、辛い、辛い。
誰が香り
さん。
さすがデブキャラ。
美味しかった。うん、そう。そう、みたいな。
なめてるな
ぁ。なんかもう、カ ロリーミットを口の中に突っ込んでみたの。
本当に。
これで大丈夫だよ。
あ、すごいですよ。あの、うちの会社ちょっとそういうとこあるんですけど、
はい、
上司がその、
うん、怒ったわけでしょ、
その子たちに、こう、うん、まあ飲みなよみたいな、
はいはい、
高校生なんでウーロン茶なんですけど、
うんうん、
高卒の子なんで、
うん、
ウーロン茶入れようとしたら、あ、もうこれ以上飲まないんでって、
え、ウーロン茶さえ
上司の入れようとするのを遮って、手で遮るっていう。
尺を
尺を。いやもう、戦慄。こっちは、へぇーってなるわけですよ。
いやもう逆にカットイン上手すぎですよ。
へぇーみたいな。で、上司もその、止まるじゃないですか。ほぉーみたいになっちゃって、その、もう遮られると思ってないから。
うわ
ぁ。もう、もう結構なカルチャーショックというか。
いやーもう、そんなん上司がもしね、人造人間20号だったらもう、体突き抜けてもう、垂直突きでズブシューですよ。ヤムちゃんのごとく。
ブチッ
ブチッ、
いやもうすごくて、もうだから。
誰も怒らなかったの？
怒ってはいますよ。だから。
怒りようがないのか。うん、なるほどね。
いやそこは、もらえないよみたいな。あの、大学生卒の子はちょっと言ったんですよ。うん、それは、なんかもらっていないよみたいな。
あー、なるほどね。
言ったんですけど、うん、まあ、やっぱ大学生の来たらやっぱりそういうのちょっと回れるじゃないですか、
先輩が。だからやっぱり大学で学ぶことって、大体論文の書き方とお酒の飲み方で。
そう、そうですね。
だからやっぱみんなで集団でサークルとか先輩に継がれて無理して飲むとか、うん、そういったまあ社会の縮図みたいなのを大学で学ぶわけですよ。うん、それを経てない高校生。
高校生は、ものすごく自分に正直。
それは仕方ないな。
いやすごいなと思いました。
だからそういう時こそカオリンさんが、ちゃんと怒ってあげる。
いや
私を見ろって
言ったんですよ、
うん、
いやしかもすごい細いのだからそんなに気にしなくて
やめるやめるそんなやつやめるよすぐやめるそんなやつはわかんねんすぐやめんねん
まあね、まあそんなことはあってね。
まあでもいろいろ体質はあるかもしれへんけど、でも
結構時代。
太るからってことはある。
うん。それは例えば、
体型気にしてる。
嘘でも、ちょっとお腹がいっぱいでとか言うじゃないですか。
うん、そうですね。
私たちの時代とかって、断るにしても、
はい、
太るんでってはっきり言った時に、すごいな今の子はこれなのとか思っちゃった。
すごいよ。
急に自分が年取ったような感じ
だ。私もね、最近会社でもね、
はい、
あの先輩、はい、も上司が、もう若い子怒ってたんですよ。ね、社内でも。うんガーって怒ってて、珍しい。そんなことなかなかない会社なんですけど、うわー怒ってよく聞いたら、先輩だぞその口の聞き方はなんだって怒ってたんですよ。うわ、ダッセーって思ったんですけど、年上だぞって言ってたんですよ。もうどうしたと思ったんですけど、その返しが、若い人ですよ、返しが、だからなんすかって言ったんですよ。
うわ
ー。で、普通そんなんなったら会社辞めるなり、なんかあるじゃないですか。
何
にもない。もうほんと反省の余地もなく、もう普通にまた次の日から仕事してる。
なんか、だからなんすかって言っちゃった後に、なんかこう、会社来なくなるとか、まあ辞めるっていうことは多いじゃないですか。じゃなくて。
ないないない、もう。もう普通。
すごいですね。
もうそういうもんなんですよ、今は。
ついていけてないかもしれない。
やっぱ記憶ありますよね。私自身もね、そういうちょっと無礼なことを言うつもりなかったけど、そういう態度になっちゃったみたいな時は、やっぱりビンタされたりとか、頭こつかれたりとか、あと首元に蹴り食らったりとか、いろいろされてきましたよ。前はね、前の会社のね、職場ではね。
でも昔ちょっとありましたよね、そういうこともね、よくね。
あったあった。
でも、
今は違うわ。
もう飛び越えてって、上司も言えないっていう。
わー、ストレス。
すごいですよ。
大変。
大変ですよね。何のとこないんですか？そういう新人さんとか入ってきたりとか。
ああ、新人入ってきましたよ。
うん。
今年は3人入ってきましたけど。
はい、どうだったんですか？
もう全く興味ない。何にも興味ない。何でしょうね。もうわかるでしょ、お二人も。もうね、いい歳だから、なんかこう、新人入ってくるどんな人かな、ワクワクみたいなのはもうないんですよ。
まあ、確かに、熱意は起こってきてますよね。でも、まあ、そんな興味ないですか？
うん、全然。しかも男。男三人。興味ないよ、それ。
性別。
無理。無理よ。いや、男入ってめっちゃテンション上がってたら私おかしいでしょ。わ、男だ
よ。わ、男の子来た
んで。お尻ペロンって触って。そんなことしないんで。いや、だから新人歓迎会とかも当然あったんですけど、全然絡むことなく。まあそんなもんですよね。
でも私はあれですよ、あのメールでもらってきたあの新人さんの写真とかあるじゃないですか。
はい、
メールでもらってくるの？
あ、うちはそういうあのメール、
ね、
メーリングというかそういうやつでもらってくるんですけど。うん、
あ、本社からね。
はい。
うん、
で、それを見た時にもう全部めっちゃ拡大しますよ。
なんで？
その人を、
はい、
どんな人かみたいな。
どんな顔かみたいな。
もう。
この子一番可愛いみたいな。
何やってんの？ちょっとそれ回してくださいこっちに。
いやいやいや
気になるじゃないですか。
社外秘なんで、社外秘
なん
で。
そんなんだったら気になるよ。
いやいや、
社外秘。でもちょっと気になりますね。
ねえ、もう、
見ちゃう
から。拡大のもうなんかもうピクセルがもうこんだけ大きくな
る。カクカクするぐらいまで。
カクカクするぐらいまでもう。
めちゃくちゃ興味あるね。
実際でもほとんど絡むことないんですけどね。
まあでもリスナーの中には当然、まあ今年からね、新社会人の可能性もありますよ。
うん、
ね、まあそういった方々、うん、お釈された時はちゃんとね、
そうですね、
いただいて、
うん、はい、
それを開けてからまたね、お話をする
ね。そうですね。うん。例えば太るって思っても言っちゃダメですね、正直にね。そこはちょっとうまい感じで。
パワハラって言葉を吐き違えてる可能性がありますね。
うん、もちろんなんかその太るんでって言えるような上司とかもいますよ。でもただ、ほとんど知り合ってないうちに、
そん
なこと
言ってたらね。
そう、サラリーマンコミュニケーションとパワハラはまたちょっと違うんで、うん、相手を気持ちよくさせるっていうのはもう会話の基礎じゃないですか。
そうですね。
それをもう完全に無視して、上下関係も全部無視するっていうのは、大人としてないことですからね。
そうですね。
まあまあ、ある程度仲良くなったらありかもしれないですね。
そうそうそう、話すようにコミュニケーション取れるようになってからそれを言えばいいだけで、実はあの時とか言っていいような空気になれば。
そうですね。
うん。
そう
ね。
はい。まあ気をつけていただいて。
はい。
というね。まあそんな話もありましたが、まあ私からもですね、はい、ちょっとね、お伝えしておきたい、とっても嬉しいお知らせがありまして、
うん、
ノイ通常版、
はい、
ね、一般流通しているノイカードゲームありますよね、
はいはいはい、
あちらの方にですね、なんと、ゲムマーキで販布しました、ノイ限定生産ホラー版に入っていた新ルールが正式採用されました。
はい、おー、すごい。すごいですね。
なので通常版のノイ今後購入すると、はい、中にその新ルール2つ入っております。
はい、
はい、そのルールというのはですね、まあ、闇鍋パーティーと、
はい、
そしてホラージャンクションですね。
おー、
はい、まあ、これもタイトルの方はまあ変わって、まあ、新ルール1新ルール2という形で入ってるんですけれども、はい、まあ、制作されたのは当然ね、
うん、
うん、渦巻きスイッチの 11S さん、
はい、
そしてスルメデイズさん、
はい、
このね2サークルのものが正式採用されまして、
おー、嬉しいですね。
いや、まあ、実際にもうすでに購入されている方いらっしゃいますけれども、
はい、
じゃあそうしたらその新ルール遊べないのなんて方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、なんとイカロスさんの方でツイッターでもうダウンロードできるようになってますので、
お
ー、ぜひおもちゃ箱イカロスという形で検索していただければ、はい、はい、ダウンロードできますんでお願いします。
はい、
はい、よかったですね、こういった形でね。
うん、
すごいですね、
という形で、
はいはい
はい、いろいろと話してきました。うん。なんかちぱみさんもいろいろ話したような、話さなかったような。
え？話しましたよ。
はい、じゃあ、本題の方に。
いきますか。
はい、いきますよ。今回はですね、
はい、
まあ、いつもボードゲームと映画を紹介しておりますけれども、今回は特別企画、うん、ホラボド勝手にランキングスペシャルでございます。
勝手にランキング、
はい。ゲームマーケットで購入したもの、はい、そして遊んだものっていうものの中から我々が、
はい、
まあ、勝手にランキングをつけて、
はい、
コラボの的1位を決めようというね、
勝手にね、
そうランキング企画でございますけれども、うん、今回はですね、なんと新作、純新作、新版の中で、約30点遊びまして、
はいはい、
でその30点の中からの選定です。
うん、
まあ、もちろんね、すべての出展サークルさんの作品というものを遊んでるわけでは当然毎度のことないんですよね。
はい、
そして何を遊んだか、
うん、は
い、ね、何がノミネートされてるのかっていうのもまあ内緒。
内緒。
そしてメーカーさん、店舗さんなどの海外輸入品、はい、そして日本語版というものは省いております。
うん、はい、
で私たちの主観、客観、趣味、思考、偏りまくってますんで、そこら辺はあらかじめご了承いただいて、
はい、偏見ですからね、
うん、そして今回もですね、特別に各サークルさんに事前に聞いておいた攻略のコツ、そして今後の展開なども発表いたしますので、
うん、ほうほうほう、
今回を聞いて欲しくなった人もね、すでに持っている人も貴重のスペシャル回でございます。
素晴らしい、
はい、
うん、
というわけで、
はい、
はい、お二人はもうたくさん遊びましたよね。
はい、
うん、
うん、
あれ、かおりんさん、
ん、
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 どうされました？
全然遊べてない。
おい
全然遊べてないよ。
そう、みんなで、まあ、このランキング考えてますけど、はい、まあ、当然ここにいる3人だけではなくてね、
そうそう、
まあ、ホラボドメンバー、うん、みんなで話し合ってますから、
はい、サブの方だ
った。かおりんさん、ちぱみさん以外の方々からも聞いてるんですけど、かおりんさん全然遊んでない。
全然遊
んでない。何してた？
何してたんだろう。
え、
もみさん、急に連絡が来て、それは無理ですよ。
そりゃ、かおりんさんがエッチなことしてる最中にメール来たら無視しますよね。
残業で大変だったんですよ。
まあ、遊びやがって、お
前。エンターして
る、ね、
エンターバックスペースも。
本当に
本当です ますよ。
じゃあそんなカオリンさんに、
はい、
ね、ランキング発表して、このゲームがどれだけ面白いのか。
でもそうですね、聞きたいです、ね。
きっとカオリンさんも、あ、次のゲームマーケットでじゃあ私買うわなんてね、
はい、
言わせしめたらこれ私たちの勝利ですから、
チカリさん。
そうですね、今回逆に言えば私、うん、全然先入観何もないので、
うん、
情報も。
あららら。
純粋にそれ聞いて、
うん、
あ、へーってなりたいなと。
あ、へー。
いいモルモットですね。
うん、
そうですね。
してない？モルモットになりましょう。
うん、いいね、ボードゲームモルモット。というわけで、
ボードゲームモルモット。
早速ですけれども、第5位からの発表でございます。
はい、
第5位は、デキデキデキデキデキ、デーン。
みんなでポンコツペイント。みんなでポンコツペイント。
イエーイ！はい、みんなでポンコツペイントでございます。サークルはですね、毎度お世話になっているモグワイさん。ね。
はい、
制作は当然、うん、長谷川トリさん。ってわけではなくて、このポンコツペイントの制作者は、アンリミテッド富豪も作られた、チカスズさんです。このチカスズさんが、以前のゲームマーケットにて頒布した、この同作品を、長谷川鳥さんが気に入って、今回、モグワイとしてリメイクしたわけですね。まさに決定版ともなる作品です。うん。ジャンルとしてはですね、お絵描きゲーム。まあ、お絵描きゲーム。
ゲームですか。
もう、あまたのお絵描きゲームありますよね。このゲームの特徴としてはですね、絵が苦手な人でも遊べる点ですね。
お
う、うん、まあ有名なところで言うとテレストレーションなんてありますけれども、うん、あっちは画力を求められるじゃないですか。
そうですね、う
ん。でもこのポンコツペイントにおいてはそういった画力なくても苦手な人でも楽しくみんなで遊べる、
う
ん、っていうのがポイントになります。じゃあ簡単にルール説明しますけれども、
はい、
もう本当に簡単です。はい。このコンポーネントの中にですね、ホワイトボード入っております。ここに当然絵を描いていくんですけど、
はい、
一人がお題を見ないで親となります。
うん、
で残りのプレイヤーがそのお題を見てそれぞれ絵を描いていくんですが、ポイント丸と直線しか描けません。しかも丸も1000円のみです。
うん、
その直線と1000円のみでこのお題、例えば原始人なんてお題が出た時には、はい、どこまで描けるんだっていう。しかも、まあ、発表していくわけですよ。これ何でしょうって、
うん。
これが全員で見せるわけじゃなくて画数なんですね。
うん、
要は1000円一つを1、
うん、
直線一つを1と数えて最も少ない画数で描けた人から発表していきます。
は
ぁ。俺5だから。じゃあまず、俺からだなって言って、ババーン。何それ、リボン？ブブー。はい、じゃあ次の画数の人っていう風になっていきます。う
ん、
あ、そうやって発表していって、最も早く当ててもらえた人にポイント、そして当てた側にもポイントとなるというゲームですね。
うん、
めちゃくちゃ簡単でしょ？
面白いですよね。
うん。で、このゲームはですね、お題のチョイスがまた絶妙で、
うん、
いやいや、丸と直線だけだったら、いや、私には無理だよって思う人もいるでしょうけど、うん、これがね、あまたのこのお題がもうちょうどいいんですよ。桜とかあるんですよ。もう桜ってどうやって書くって。でもなんか書けそうだな、みたいな。
うん、
うん。うん。まあ、当然、まあ、言葉とか書くのは禁止ですし、
はいはい、
まあ、地図記号とか書くのも禁止なんですけど、矢印は書いていいんですね。
うん、
ただ矢印も当然、1、2、3、入りますし、で、桜なんかはね、まあ、端っこをこう、かけさせたいじゃないですか。はいはい、でも、1000円しかダメですし、
うん、
直線で書こうと思っても、やっぱ、カクカクしちゃって分かりづらい。
うん、
っていう風になって、これが、思ったように伝わらなかったり、思った以上に伝わったりっていうので、楽しめるんですね。この塩梅が素晴らしいところです。
いやー、面白そうですね、これ。
これは激推しですよ。例えば、ボードゲーム界。どこ持ってっても、必ずこれ、みんなピタッと当てはまりますし。
おー。
うん、飲み会なんかでもね、この前遊びましたけど、
うん、
やっぱいいですよね。
楽しそうですね。
楽しいです。
確かに、これやったら出しやすそうですね。
そう。
パッケージも可愛いし。
あー、チパリさん分かってる。そうなんですよ。まあ、今のルール説明を聞いて、もしかすると、いやいや、じゃあ、あのゲームに似てるやんとか、このゲームに似てるやんっていう、うん、まあ、お絵描きゲームあまたあるんで、ちょっと似てる部分あるかもしれません。でも、このゲームの本当にいいところ、カジュアルさなんですよ。
ああ、確かに。
箱もですね、非常にちっちゃいです、うん。ホワイトボードといっても、本当にコンパクトなサイズのホワイトボードなんで。
はい、そうですね、10センチぐらい？
もう後ろのポケットにパコって入るぐらいのサイズですね。まあこれがモグワイさんのいつものサイズなんですけど、はい、うん、これで持っていってお絵描きできる。しかもペンがちゃんと入ってますからね。うん。っていう持ち運びの良さ。
うん。
これがですね、非常にお絵描きゲームやりたいとき、ああ、でもそれカバンに入れたらもう他の入んないからな、なんて時でも、簡単に持っていける。
確かに。しかもこれだった ったら、なんやろ、あんまりボードゲームに触れてない人でも、やってくれそうな。
うん、あ、そうですね。モグワイさんのまたこのアートワークがね、はい、また秀逸ですからね、うん、遊びたくなる。
で、あと説明するときにもあれですよね、絵を描くって言って、やっぱり絵が苦手な人って、やっぱりちょっと敬遠しちゃうじゃないですか。うんうん、絵はちょっとなって言うけど、これは線と丸を描くだけだよって言ったら、
そう。
あ、それならできるかもって絶対なりますよね。
うんうん、描けない人いないし。
プレゼンのしやすさ。
うん。
はい、っていうね、まあこういったゲームなんですが、はい、攻略のコツ。
はい。
シカスズさんにお聞きしました。はい、うん、制作者にお聞きしました。
あるんですね、攻略が。
はい、あるんですね。
シカスズさん曰く、攻略法はむしろ教えてほしいそうです。
あるかと思った。
まあ、あえて言うなら、はい、その、今まで見てきたリプレイっていうのを振り返ると、
ええ、
その、少ない画数を目指すのが難しい時には、思い切って画数をたくさん使っちゃう。その方が意外と良かったりします。
なるほど。
だから、あ、桜か、じゃあこれぐらいかな、つって、結局みんながミスするわけですよ。うん、
はい、
ね。その中、私なんか23画使いましたからね。
使うね。
結果当ててもらいましたから。
マックスじゃないですか。
当然、その権利。
なるほどね。
そう、発表できる権利は最後になっちゃうんだけど、はい、最後で絶対に当ててもらえるわけですから。はい、っていう風に、あえて、増やすっていうのをポイント。
は
い、
対策作っちゃう。
うん。また、今作では、いいヒントになった絵にもポイントが入るっていうルールになったんで、
うん、
他の人が描かないような表現っていうのをすると案外見事ヒントになりましたポイントっていうのをもらえて勝利点につながっていくっていうのがあるかもしれません、
うん、
そして当てる側になった場合ね、うん、親になって当てる側になった場合は絵自体はそんなに難しいお題ではないのではと思ってから見るといいです。
なるほどね。
なんで、このお題カード、まあ、全部見ると、結構シンプルなものばかりなんで、
うん、
だから、あ、これめちゃくちゃ難しいけど、もしかしたらちょっと薄めで見たら見えてくるんじゃないぐらいの気持ちで当たるといいかもしれない。
うん、まあ、ものは複雑なものじゃないっていうのを考えたらいいと思う。
とのことでした、
うん。なるほど。
はい。そして今後の展開なんですけれども、販売展開についてですが、現在少数ではありますが、モグワイ公式サイトで通販、そして遊びカフェでの店頭販売、
ほう、
うん、
ディアシピールでの販売を行ってるそうです。
ああ、そうなんですね。
はい。
いや、ちょっと欲しいな、これ。
ああ、いいんじゃないですか。
うん。
で、あと、ゲームマハルも十分な数を用意するとのことだったので、
そうなんです
ね、うん、気になった方は、ぜひゲームマハルでもね、はい、購入されてみてはどうでしょう。
はい。
はい。
というところで、第5位のみんなでポンコツペイントでした。
はい。この出しやすいっていうのはいいですね。
うん。
うんうん。
はい、では続きまして、どんどんいきますよ。
はい。
はい。
はい。では、第4位でございます。第4位はこちら。
ワイルドゴールド。
はい、ワイルドゴールドでございます。はい、
おー、ワイルドゴールド。
これ制作はですね、これが初出展となる六地蔵さん。
うん。
うん。この可愛い絵柄とトリッキーなゲームデザインが目を引いてか、もう事前予約の段階からもう超人気だったみたいですね。で、ジャンルとしては拡大再生産。
はい。
なんですが、このゲームの売りは単純明快。アナログ版マインクラフトと言っていい独特のクラフト感ですね。うん。
ハラマン。
知ってます？マインクラフト。
はい。
まあ、超有名ですよね、デジタルゲーム。
最近私ちょっとハマってまして。
あー、最近アプリ版もありますね。
そうですね。すごいちょっとハマってるんですよね。
いいですよね。
うん。
まあ、ルールとしては、至って簡単で、自分の手番と決まりできます。
うん。
手番になったら、手持ちの道具を使って素材を集めます。
うん。
その後、その素材から道具をまた作り、最後に手札と道具が7つ以上あったら7つ以下まで捨てる。その繰り返しのみです。もう簡単でしょ？
うん。
で、誰かが10点以上の宝石をゲットしたらそこでゲーム終了。
はい。
あ、簡単そうだし、ライトな人も遊びやすそうってお二人今思ったでしょ
う。うん。
ね。
思いましたよ。
こんな見た目もね、可愛いし、箱絵も可愛いですよ。
箱絵、おじいちゃんが。
みたいな。
うん。お金にくらんでるおじいちゃんたちが。
はい。この金庫夫たち、可愛らしい。ですが、
はい。
このゲーム、かなり辛いです。ね、関西風に言えば辛いですね。まあ、厳しいゲームですね。
は
い、
そんな風には見えないですけどね。
うん。
このパッケージからは。
でしょ？
はい。
私もね、購入するまではもうそう思ってたんですけど、いざ遊んでみたら、まあこれすごいですよ。まあ、その要因いくつかあるんですが、うん、大きいのは7つという手持ちの制限。まあ、こういった制限って他のゲームでもあるじゃないですか。まあ、ジャイプルなんかでもそうですよね、はい、7枚までしか持てませんみたいな、うん、その中でどうやりくりするんですかってあるんですけれども、このゲームにおいては 手札1枚を1つ、そして道具1つを1つとしてカウントするんですね。
うん。
うん。で、道具をどんどんどんどん作っていくんですけど、これがですね、うん、まあ大変で、手札7枚じゃなかなか作れないんですよ、いい道具って。で、お二人の目の前にね、サマリーもお渡ししましたけど、うん、
はい、
道具は、例えばこの石と木っていうものを合わせて、うん、斧を作ったりとか、
おー、
鉄2個と火を1個合わせることで爆弾っていうのになったりとか、
うん、
っていう風に、これこそマインクラフト。でしょ、
うん、
だってマインクラフトも一つのブロック、
そうですね、
ね、
う
ん、それいくつも組み合わせて、まあ、自動生成できるような装置作ったりとか、
そうですね、
作ったりとか、
あれを作るためにあれが必要で、うん、あれが必要でってなるわけですよ、
あるじゃないですか、
逆にしていく、
ああいった形のゲームなんですね、
うん、
なんでカード自体はもうね、正直ね、全部模様なんですよ、
うん、
石の模様、木の模様、鉄の模様、火の模様みたいな、
うん、
そういうのが回ってきて自分の手札の中で管理して道具を作っていくっていう風になってるんですね。でその道具を作るためには宝石を捨てないといけなかったりするんですよ。なぜならこの勝利点ともなるこの宝石、
はい、
これもですね、当然カードなんで1としてカウントするわけですよ。
うん、
うん、ということは手札に来たら、あ、これいっぱい集めて勝利点稼いでゲームを終わらせるんだって思うんですけど、邪魔で邪魔で仕方ないんですよね。
うん、
だから捨て札にしちゃうわけですよ。
うん、
でいい道具を作ると、この7枚7つという制限の中で、
うん、
どうやってマネジメントしていくか、これはまた大変ですよ。だからライト層ではなかなか難しいところではありますね。そしてさらにこのゲームがゲーマーズゲームである、また大きな要因としては道具が全てオープン情報であるということ、うん、作れる道具はたったくさん種類があって、
うん、
作れば作るほど、まあ、やれることはどんどん増えていくんですね。まあ、例えば斧だったらバフだから1枚取るとか、うん、それをパワーアップさせて大きい斧にしたらバフだから2枚取るという風な、ドローすることでさえその道具を使ったりするんですけど、
うん、はい、
手札に素材カードとして持っている間はまだいいんですよ、
はいはいはい、
ね、まあ、当然他の人には見えないように持ってるんですけど、はい、道具として合成して出した瞬間に次の手を他のプレイヤーに見せびらかしてると同様なんですよね。あ、シュパミさんあれ出したから次の手番で絶対あれするつもりやんってわかるわけですよ、
うん、
これが、あ、意外とよくできてるなと思うんですけど、ゲームデザイン、
うん、
しかも道具は1枚で作れるわけじゃないじゃないですか、
うん、
なんで何枚も使って作るわけだから、うん、相手に手が読まれたところで大概の場合別の手を打てる余裕ってほぼないんですよ、
うん、
ね、手札7枚のうちから5枚出して1個の道具作ったらもう残り2枚しかないから、それはもう当然そこから道具を作ったりとかまた別じゃないですか、
うん、
だから、あ、もうやれることっていうのはもう丸見えと言っていいんですよね、
うん、
だから道具を作るたびに勝敗の分かれ目がその都度来るんですよ。それが熱い。だからとりあえず作っとこう。じゃあ到底勝ち目は見えてこないですし、だからといってじゃあしゃがんどこってやってたら全くやれることが増えていかないっていう、このアートワークからは予想できないほどになかなかの思考性が強いゲームデザインとなってますね。
おー、
うん、で、私が最もヒーって思ったのが、手札と道具のマネジメントだけじゃなくて、
はい、
このゲームで求められるのは、なんと捨て札置き場のマネジメントも必要になるんですよ。
その捨て札っていうのは自分の？
いや、みんなで当然共有のね、場に捨て札どんどんどんどん捨てていくわけじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
そうですよ。で、
さっき言ったように、自分の勝利ポイントとなる、この宝石さえ捨て札置き場にバンって捨てると。
はいはい、
で、爆弾見てみてください。
うん、
捨て札置き場から任意のカードを取ってくるカードだったりするんですよ。ね、ということはどっかのタイミングで思い切って爆弾を作り、そして爆弾を持ってして勝利点を捨て札置き場から持ってくる、ってことは若干協力感あるんですけど、みんなでこう捨て札置き場に宝石を捨てまくって、これを一体誰が取るのかっていうのを計算しながら道具を作っていく、カードを素材を集めていくっていう、そうなんです、
一触即発、
こんなねカードだけで構成されたゲームなのに、
うん、
超熱いです
見えないんですけどね、パッと見は、
う
ん、
はい、っていうね、
はい、
まあこれ遊べば遊ぶほどどんどんハマっていく、
はい、
非常に面白いこのワイルドゴールドなんですが、
うん、
攻略のコツ当然聞いてきました、
はい、
この道具を巧みに使って一手番で一気に10点集められるように自身を強化していく。
はぁ、
もしくはあまり目立たないように道具も地味にしてこっそりと10点集める。
あ、
でもこれはさすがに難しいところであるんですよね、うん、こっそり10点集めようにも結構それってまあ山札から引く運頼みになっちゃうんで、うん、やっぱり思い切って道具に頼っていく戦法の方がいいんですけど、うん、やっぱり他のプレイヤーとの目もあるんでここら辺はねうまいことやっていかなきゃいけないと。
なるほど。
かおりさんやりたくなったでしょ、こういうの好きですよね、うん、
やりたいですね、
うん、しかもマインクラフトも好きだったらね、うん、ぜひ遊んでいただきたい。まあ、今後の展開なんですが、
はい、
はい、はい。ゲムマハルには申し込んでなかったので、不参加の予定でしたが、はい、なんと、とあるサークルさんのブースの一部をお借りして出展できることになったそうです。
おー、
やったぜ。そして、詳しくは今後ツイッターで、更新していくそうなので、ぜひ、六地蔵さんをツイッターの方で見ていただいて、はい、情報を手に入れてもらえたらいいかなと思います。
はい。
はい。うん、注目のワイルドゴールドでした。
はい。
はい。
はい、では、どんどんいきますが、続いて第3位の前にですね、
うん、はい、
いつもの特別紹介枠コーナー、
来ましたね、いつものやつ、
はい、まあ、このランキングの中には入ってはないんですけど、これはちょっとね紹介しておこうという特別紹介枠ですけれども、
はいはい、
今回の特別紹介はこちらでございます。
絶対来いよ、行けたら行くわ太郎。
さあ、絶対来いよ、行けたら行くわ太郎でございますね。
行けたら行くわ。
行けたら行くわ。このゲーム、これチュパミさんがもう超気に入って。
いや、ほんま最高ですね、これほんま。
そんな面白いですか？
面白いです、個人的に。
個人的に？
はい。
はい。これどういったゲームでしたっけ？
これはですね、はい、絶対来いよっていう友達チームと、
うんうん、
行けたら行くわ太郎の一人に分かれて、戦うゲームなんですけど、
うんうん、はい。戦うのかな、もうね。
戦うのかな、
もうほぼ協力ゲームですけどね。
そうですね。
はい。
行けたら行くわ太郎っていうのは、うん、まあそもそも何かと言いますとですよ。よく関西とかで言う、うんうん、行けたら行くわっていう。
ありますよね。
関東にもありますよ。
ありますか？
いや、関東のそれとはもう全く違います。
あ、そうなんですか？
関東で、まあ行けたら行くよって言ったら、まあ言って6割ぐらいの気持ちあるじゃないですか。関西の場合は、ほぼゼロです。
1割ぐらいしかないよ。いやいや、
1割もないです、関西の場合は。いや、それかおりさんですよ。カオリンさんは、カオリンさんですよね。
カオリンさん、確かに。
カオリンさん、行けたら行くって言ったら、ほぼ来ない。いや、ところが関西で言う、行けたら行くわは、ほぼ断ってる言葉なんですよ。
そう。
そういう文化なんですよ。
そういうことなんです
ね。ああ、行けたら行くわって言ったら、あ、じゃあ来ないんだっていう風に思わなきゃいけない
ですね。そうですね。関東と違いますね。関東の場合は、ああいう言いながら来ないよねっていうパターン。
もしくは、まあワンチャン来るよねって思うでしょ？
うん。
うん、関西の人は、まず来ない。
来ないんだろう。なんか言うけど、来ないですね。
来ない。
来ない。
基本来ない。というのをゲームにしたのが、この、行けたら行くわ太郎でございますね。
はい。で、行けたら行くわ太郎っていうのは、行けたら行くわ太郎と、まあ、絶対こういうチームに分かれて、行けたら行くわ太郎は一人です。
うんうんうん、
で、絶対雇用チームは、その、行けたら行くわを、の友達です。
はい、うん。そう。なんだかんだで、行けたら行くわ太郎のことが好きな。
そう。そうですね。一応性格設定もありますよね。
あ、そう、性格設定があって、このゲーム、ちょっとね、この自分で切り取らなきゃいけないんですけど、私服のセンスがダサいとか、金持ちのボンボンとかっていう風に、この性格を決める、
はい。
このカードがあるんですよ。
はい。
これによって先に決めておいた、この性格で、
うん。
相手を口説くっていうゲームなんですよね、ちばみさん。
そうですね。
うん、
まあ、行けたら行くわ太郎に選ばれた、まあ、人は、これカードで最初に決めるんですけど、
うん、
その行けたら行くわ太郎の役割としては、その絶対こういうチームからの誘いを、すべて、なんやかんやの理由をつけて、断らないといけない。
うん。
もう行けたら行くわ、でも、その日なんやかんやで何々なんだよね、みたいな話をするんですよ。
そう。
で、その断りができなくなったら行けたら行くわ太郎の負け。
ほう。ほら。ほらほら、
ほらあれ
来たよ。このアバウト感。これね、チュパミさんの説明がアバウトなんじゃないんですよ。
ええ、
そういうゲームなんですよ。
え
これもだからね、ゲームと呼んでいいのか分かんないんですけど。
いや、まだまだいろいろ細 かいことはありますけど、大体そうです。
本当に。だから、もう本当、ほぼプレイヤーの。
今、完全に、いつもの調子なのかと思ってました。
違います。うまく言えてないのかなって思ったでしょ。違うんですよ。そういうゲームなんですよ。もうプレイヤーの人間性にもう 100% 委ねてる。
ただ、誘われた日っていうのは、受けたら行くわ太郎的には、嘘がつけないっていうのと、
はい、
あと、予定があるとか、体調不良という言い訳は使わない。
あ、そうですね。
つまり体調はめっちゃ良くて、予定もない。
ない。
はい。
けど、断れるコメントを思い浮かぶなら、行けたら行くわ太郎の勝ちなんですね。
ああ。
そうですよ。だからね、もうルールなんか最低限で、あとはもう何喋るかだけなんですよ。コミュニケーションゲームなんです、これ。
話し下手な人はちょっと難しいかもしれませんね。
ああ、まあまあね。うん、まあぶっちゃけまあ、その、もう完全コミュニケーションゲームなんで。
そうそうそう。ちょっとこう、普段ね、あんまりこう、言い訳とかしない。素直に言って来られた方はきついかもしれない
ですね、うん。けどね、そういった壁を乗り越えれる場合、確かにこのゲーム、チュパミさんがハマるように、はい、面白いんですよ。
めっちゃ面白いですよ。もう今回もなんか。
メンバーによりますけどね。
まあ、いけたら行くわ太郎の断り方にもよりますよね。
それにあれですよね、このゲーム、いけたら行くわ太郎役が、
はい、
本当に勝ちたいと思ったらゲームとして成り立たないんで、どっかのタイミングで行くっていうつもりでやらないとダメです。
コミュニケーションゲーですね。
そうそうそうそう。うん、だからプレゼン能力を示す。
でもそれいいですね。結構、あんまり人に進めるって難しくないですか、
うん、
こう、行こうよっていうこともまあそうですけど、はい、これこれこれが魅力的だから行こうって言うのって、なかなか機会もないし、
そうですね。
これは結構いいんじゃないですか。
言われてみたら確かにそう、うん。あんまり言いすぎると相手が引いちゃうんじゃないかなとか、なんか変な目的があるんじゃないかなって思われるような場面がほとんどですけど、これはゲームなんで、それを力押しでなんとかできるっていう、もしかしたら、あ、そういう話術の発達につながるかもしれない。
そうですよ。
そうですね。
言って、しかも反論されて、太郎に、いや、それあれでしょって言われたりとかすると、自分熱弁してるけど、
あ、
そこ、そうか、疲れるんだ、みたいなものもあるわけじゃないですか。そう、プレゼンの練習になりそうな気がします
ね。いいですね。じゃあ、ちょっと営業の人でやりたいですね。
そうそうそう。営業の人同士でやってもらいたい。そうすると、その人の癖とか、
はい、
言い方の癖とか、
はいはい、
わかるじゃないですか。
はい、
これ意外とそういうのが、そうですね。
あとまあ、ルールとして、行けたら行く太郎は嘘がついてはダメっていうのがあるので。
うんうん、最低限のね、
はい、
ルールがあるんでね。
はい、
っていうね。この今必死でプレゼンしているこの絶対こういういけたら行くわ太郎ですが、今後の反復はありません。
ないんですか。
これはね、関西限定らしいです。
あ、確かに、
ね、
そう、確かに。
だからこのゲーム早めに完売してたんですよね。
なるほど。
こぞって皆さん手に入れてたみたい。
いや、でもこれめっちゃ面白いんで、今後の展開とかないんですか。
いや、人気があれば、
うん、
まあ、当然やっぱそういった声があればあるかもしれませんが、
はい、そうです
ね。じゃあまたツイッターでつぶやいても、はい、
というね、
はい、
特別紹介会話の絶対恋を行けたら行く、桑太郎。
私よく言うなって思い出した。
本当そう。あれですよ。私遠回しに言ってますから。
っていうのを思い出しましたよ今。
でしょ。遠回しにカオリンさんだよこれ。私とチパミさんは今そう思いながら言ってます。
あ、言ったなって結構やりながらいろいろ思い出したら、あれ私言ったなって言ってるなって。
マジだから。
あれ女子会は 100% 出席してくれますよ。
出席します。
女子会は？
行けたら行くって言わないもの。行きますっていうこと。行きますって。
あら
でもみさんがさせてくると行けたら行きますって。
マジビンタだわ。絶対来いよ。ビンタするから太郎ですよ。来ないとビンタするわ太郎。
ここじゃないですか。
ジャイアンやん。
つけましょうそのゲーム、うん。
確かに。
はい。赤くなった方がまだね。
うん、
赤くなった方が。
それ恐ろしい。戦ってるやつやん。
はい。はい、といったところで、
はい、
はい、ここから第3位、はい、2位、1位というね、発表に入って、はいはい、いきます、
はい。
もうここからはね、本当にコーツつけがたし。どれも面白い。私も大好きな、ギリ第3位。
第3位。それは。
はい、こちらでございます。セイコロ。
セイコロ。
セイコロでございますよ。
セイコロ。
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 これね、チパミさんももうやられましたし、
はい、
もう何度も遊んでるんですけど、私、
うん。
この制作サークルは、広島ものづくりジム。
うん。
うん、もう私もね、よく知らなかったんですけど、うん、この広島ものづくりジムさんって、広島で活動するクリエイターで構成された、ものづくりの専門の塾らしいんですね。そして、今回のゲームマ神戸では、
はい、
テレビ番組とタイアップしまして、
はい、
そこ こでその広島の放送局と一緒に合同で出展されてたんですよ。
へ
え、すごい賑わいでもう人だかりだったんですけれども、うん、そこの熟成が何人もいらっしゃって、
う
ん、今回出展されてたいくつかの作品はその方々が制作されたものらしいんですね。でゲームシステムとしてはダイスを使ったすっごいシンプルなエリアマジョリティですね、チパニさんね。
すごいシンプル。
すっごいシンプル。
すっごいシンプルな。
びっくりするぐらいシンプルですよ。
うん、
ルールで言うと、今カードが13枚出ていますけど、うん、ここに自分の色のこのコマ、これ置いていくんですね。で、そこでエリアマジョリティして、はい、たくさん置けた人の方が得点を得られる。っていう、
うん、
まあ、よくあるタイプのゲームなんですが、はい、まず、このゲーム、ダイスを使うんですよ。で、ダイスも、これは、みんなの共有のダイスなんですね。10個あるダイスをまず、振ります、
うん。
で、このダイスを、スタートプレイヤーから、1個ずつ取っていきます、
うん。
で、最後のプレイヤーの人は2つ取って、で、逆回りになってまた、1個ずつ取っていくと。で、残ったダイス、必ず2個余るようになってるんですが、うん、みんながそれぞれで取ったダイスと、この残ったダイスを、うまく組み合わせて、その出目の合計値の書かれたカードの上に、自分の駒が置けるんですね。例えば、うん、私が、じゃあ、3と1のダイスを持ってて、はい、共有が5と1だった場合は、1と1を足して2にして、3と5を足して8にすると。うん、で、2と8のところに駒を置く、
うん。
じゃあ次の人どうぞって言ったら、また、カオリンさんが持っているダイスと、共有で残ってる2つのダイスを組み合わせて自分の置きたいところに置く。うん、もうそれだけなんですよ。
え、それだけ？
それだけ。うん、で、1つのカードに5つ駒が置かれたら、そこで勝利点が発生して、
はい、
当然2個のダイスずつで計算するんで、
うん、
7から遠い方が難しいんですよね。
ああ。
2つのダイスの期待値って7なんですよ。
はい、
なんで、8とか6は点数少ないんですね。
はい。
で、12とか2っていうのは点数がものすごい多いんですよ。
はい。
うん、っていうところをうまく組み合わせていく、
うん、
っていうので非常に頭使うんですけど、
うん、13もありますけど、
そう、13と1というカード、これ当然無理じゃないですか、
はい、
こういったところまた一エッセンス、またゲームデザイン輝いてまして、もう得点計算してしまったところにさらに駒を置くという状況になった場合は1か13に選んで置けるんですね。
はー、
で1と13は特殊なカードになってて、またポイントが逆転要素になっているよと、
うん
うんうんうん、
っていう形で、誰かが40点を超えるまで遊ぶっていうものです、
うん、
でまあ今大まかにいろいろ説明したんですけど、私が思うこの作品のいいところはその手軽さと思考性のギャップ、
うん、
ねえチパミさんね、
そうですね、めっちゃ簡単ですねこれ、
うん、もう下手したらプレイ時間も15分、
うん、
かからないくらいにもうルールも簡単で、手番でやることも置くだけって簡単なんですが、ひとたび勝つための道を考えようとすると、もうあらゆる可能性があって、ダイス1個取るのもめちゃくちゃ悩むんですよ、
うんうん、あとまあこれサイコロゲーやけど、そのスタピーからその有利さっていうのは変わってきますけど、
うん、
でもみんながほとんど同じ条件
もそうですよ ね、うん、
ね、
まあ相手の狙いとか自分の狙い、それぞれが結構簡単に見えるようにデザインされてるんですが、うん、
はい、
基本的にはその隙間を縫っていくんですね、ゲームプレイとしてはね、
うん、
これがまたアナログゲームの面白いところで、様々な思考や思惑が入ってくるんですよ、
うん、
極端に言えば全員、もうプレイヤー全員がめちゃくちゃガチゲーマーで真剣に考えてプレイする場合、もしくは全員がまあラフに遊んで、まああの短時間で遊べるからこれやろうみたいなので簡単に遊ぶラフなタイプであれば、ある意味シンプルに事は運びます、
うん、
がその両方がいた場合ですよね、
うん、
さあ大変です。あいつは絶対ここに置きたいはずだよなって読むんですけど、うん、でもこっちのやつはとりあえずで乗っかってくるタイプで今遊んでるなみたいな、それぞれの思惑が違った場合にどのダイスを取れば一番自分にとってメリットがあるかっていう一手に悩みます。読み合いが難しくなる。で、状況によっては協力したり相手を潰したりというマルチなゲーム性をこのコンパクトなゲームの中でたっぷりと味わえる、
うん、
それがセイコロなんですね、
うん、
あと見た目、
うん、このカードすごい好きですね。
いいでしょ、うん、この星座、それぞれの星座をあしらってあるデザイン、それからこのプレイヤーの色を表すカード、そしてスタピーマーカー、
すごい
めちゃくちゃ洒落てる、まあ、これラジオなんでね、ちょっと見せられないんですけど、はい、めっ っちゃ色使い、デザイン、可愛いんですよ。これがまた、初めての女子と遊ぶ時にも、非常に活躍します、はい。で、見た目いいし、ルールも簡単だし、ちょっとやってみよう。で、しかもちょっと思考性を求められるじゃないですか。だから、あ、ボードゲーム、アナログゲームってこういうもんなんだっていうスターターとしても、非常に役に立つんですよ。
そうですね。なんかこの、その、いい意味でめんどくささが全然ない。
そこあ、もちパイプさんいいこと言うわ。そうなんですよね。スルッと入っていけるんですよね。やっぱでっかいボード使って、たくさんコンポーネントを持って遊ぶもの。まあ、当然ゲーマーはそういうのもすごいワクワクするじゃないですか。ところがやっぱり初心者、特に女性だった場合は、そういうのを見るほど、あ、私には向いてないって思っちゃいがちなんですけど、このゲームはさらっと入れて、さらっと思考性を求められて、さらっともう一回やりたくなるんですよ。このポテンシャル、だからこそこれは非常に悩みました。第3位。
なるほど。
素晴らしいゲームです。はい。そして攻略のコツ。攻略のコツはですね、このゲーム、一人で得点を稼ぐのはやっぱり難しいんですよね。一つのカードに自分のコマを5つ置く。これもコマは有限なんで、なかなか難しい。ということは、選ばれたダイスと場面のキューブの状態を読んで、他のプレイヤーと便乗し合うのが大事なんですよ。さらに、得点ボードを見つつ、どのプレイヤーと一緒に便乗していくべきかを見極めながら、ダイスを選ぶといいです。で、一番のキーとなるのは、7番のカード。7番のこの天秤座のカードですね。これは実は0点なんですよ。まあ一番可能性としてね、発生しやすいですよね、7。ここに置くと、5つ置いたら、その時点で、その上のコマは自由にどこへでも割り振っていいよカードなんですね。ということは、万が一自分だけで5つ置けた日には、12とか2とかっていう高得点のところに、もうバシッと割り込めちゃうと。っていう、結構考えようによっては強力なカードなんです。そして、ラウンド後のボーナス、さっき言った1と13、ここ特殊カードなんですけど、1のカード、魅力的です。1のカードに一番置けているプレイヤーは、ダイスを2つ振って、その出目の合計値がそのまま得点になるという大逆転もできますし、13の方は逆にちょっと地味なんですけど、コマの数かける1点もらえるんで、めちゃくちゃ置いていれば、その全員がもらえるわけですよ。
確実にもらえます。
確実にもらえます。っていう風に、ギャンブルで行くか、堅実に行くかっていうところで勝負する。この1と13、ここもポイントですね。っていうところに狙っておいてみてはどうでしょう。というのが攻略のコツだそうです。
なるほど。
はい。では今後の展開なんですが、
はい、
現在、イエサブにて委託申請中だそうです。
おー。
で、在庫は少ないですが、まあ、ネット通販もブースにて販売しています。
はい。
ブースっていうのは、知ってます？
はい。通信販売が個人でできるやつ。
自信なさげだな。
いいな。
でもその通りです。
買ったんですよ。
ブースってのは、ピクシブと連携したネットショップサービスですね。はいはい、費用とか。
そうですね。私も買いました、ね。
あ、本当に、
はい、
その費用とか利用料などが全て無料のコンテンツで、まあ、特に同人とかは結構利用されてるみたいですね。まあ、そういったブースで販売しているそうなので、気になった方、コンパクトだし、
はい、
安価だし、
はい、
いろんなところで活躍できるんで、はい、セイコロ、
はい、
まあ、セイコロっていうのは星コロって書いてセイコロなんですよね、はい、ぜひおすすめなので買ってみてはどうでしょう。はい、ではもう第2位の方に入っていきますが、第2位はこちらでございます。
はい、
地獄キューブ。
地獄キューブ。
なんちゅうタイトルしてんの、これ。
箱もキューブ型だ。
そう、箱もキューブ型だし、この、
この
ボックスアート。
キューブの時代はすごいポップなのに、絵が。
絵がもう油絵が、鬼がもう座り込んでる。
地獄です。
この地獄キューブですが、
はい、
制作サークルは人気タイトル、太鼓坊とか、テンコでおなじみのマーチヘアゲームさんですね。お世話になっております。うん、このゲーム、以前からテストプレイ会などで話題になってて、春99さんとか、長谷川鳥さんも面白いって言ってたんですよね。
はい、
で、私もその情報を聞きつけて、で、プラスね、ゲムマ秋のタイミングで、そのマーチヘアゲームさん自身が、私にとんでもないダイスゲー作っちゃいましたなんて言ってきたわけですよ。
はいはいはいはい、
これ買わないわけにはいかない。
はいはいはい、
てかもう買わんかったら多分嫌われる。嫌われたくない。私は実は嫌われたくないんで。はい、で、買ったわけですが、
はいはい、
ジャンルとしてはですね、大まかに言うと、 ダイスプレイスメントですね、うん、まあ、ダイスプレイスメントというと例えばウィーンとか、
うん、
マルコポーロなんかありますけれども
足跡ね。
そう、このゲームでは、はい、15個のダイスを3つのエリアに配置して得点となるこの石をゲットしていきます。
おう、
うん、
この15個のダイスまさかの1人15個扱います。
ええ、
めちゃくちゃ入ってる。だから4人これマックス4人で遊べるんですけど、
はい、
60個
すごい
60個入ってるんですよ。
地獄ですね、
このちっちゃい箱の中に。
地獄だ。
ゲーム1個これ460グラムですからね違う意味で重げですから。
すごいですねこんなちっちゃいのに。
そう、プレイ時間で言うと30分で終わっちゃう、
はい、
割とサクッと遊べるんですが、
はいはい、
セイコロ同様に相手と自分の状況を常に鑑みる必要があるメカニクスとなってまして、
うん、
かなりじっくり考えるゲームです、
うん、
でこちらの方がちょっとだけセイコロに比べるとルールが多いですが、その分より深みを感じられるゲームになっております、うん、でルール、まあ、簡単に説明しますが、まず準備段階でこの15個のダイスを全員振ります。それぞれね、つまり60個がいっぺんに、
はいはい、
バーッとなる。
もう振るっていうかって感じですもんね。
そうですね、はい、でこれよく見ると大きいダイスとちっちゃいダイスがあるんですけど、
ちょっと色の薄いちっちゃいのと濃い大きいのですね、うん、
このサイズ意味がありまして、大きいダイスはこのアクティブエリアの上、小さいダイスはスリープエリアの上に置くんですね、
うん、
ほう、
うん、でこのダイスっていうのをアクティブエリアから石がゲットできるこのエリアに、まあ手番になったら置いていくんですけど、ルールがありまして、同じ出目のダイスっていうのは必ず一点に置かなくてはいけません、
うん、
おー、うん、
ですし必ず自分の手番では一種類の出目のダイスしか移動できません、
うんうんうん
うん、っていうルールを守って置いていくんですけど、この石自体はどうやって取るかというと、そのエリアにより多くのダイスを置いた人から、まあエリアマジョリティですよね、
うん、
で置いていくんですが、一癖あって、この得点となるエリアは12、18っていう風に数が書かれてるんですが、この数が勝利点ではなくて置けるダイスの上限となってるんですよ。
ほう、
なのでさっき言った、あ、同じ出目はいっぺんに移動できるから、じゃあ5の出目が6個あったら一気にエリアマジョリティ取れるやんって思うかもしれないんですけど、すで、うん、にいくつかダイスがあったらその上限を超えるようにはそこに置けないんですよ。なので多くその出目があればイコール有利ではないんですね。
うん、
うん、そしてこの石自体もですね、セットコレクションになってまして、
はい、
まあ単純に言うと同じ色の石を多く集めると勝利点がどんどん膨れ上がっていく、
うん、
つまりはプレイヤーによっていらない石、必要ない石っていうのが出てくるんですね。そこを読み合いながら遊んでいくわけですね。
うん、
うん、でプレイヤーが手番でやれることっていうのは、そのダイスを配置するか、スリープエリアから移動してくるか、もしくは振り直しするか、もしくは捨て場からダイスを回収するか、この4つなんですね、
うん、
ただ回収以外のアクションっていうのは結構クセモノで、
うん、
この思い通りにいかない具合が実に楽しいんですよ。でダイスゲーなのにすっごい繊細で、他のプレイヤーのアクティブエリアにあるダイスが自分にかなり影響してくるんですね、うん、それ置くなよ、それ置くなよっていう風に常にもう念を発しながら遊びますなのに相手がダイスじゃあ振り直します、振り直された日にはみんなうわーまた考え直さなきゃいけない、じゃあもうあっちに置くのやめてこっちにしようみたいな風になってくると、この繊細なゲーム性とダイナミックなダイスの動きっていうのはこのゲームの醍醐味、面白いところですね、
うん、
セイコロほどライトに遊べないんですが、ゲーマーはこちらの方がお腹いっぱい充実感を得られることは間違いなし、
なるほど、
おすすめです、
うん、
はい、攻略のコツはですね、
はい、
目が揃っていなくてもこまめにダイスを回収する戦術との併用で意外なほどに実は戦えます。で大きいダイスは回収してすぐ使えるようになる、
うん、
で捨て場に自分の色がなくても全プレイヤー共有であるこの黒ダイスっていうのは回収できることを利用しましょう。この黒ダイスはですね、皆さんで共有して持ってるんですね、
うん、
で使ったら捨てダイス置き場に行くんですけど、回収しますって言ったら他の人が使ってた黒ダイスも手に入っちゃうんですよ。
おー、
なので自分のダイスっていうのが捨てダイス置き場になくても 回収するという行為にメリットが発生するんですよね。そういうのを狙っていく。自分が取るということは他のプレイヤーのダイスを奪うことにもつながりますからね。そして石はセットコレクションであるため、得点となる石は数を集めないと当然勝てません。その際、同じ色を集める方が当然いいんですけど、状況によっては違う色に切り替えて数を集めつつ、他のプレイヤーの得点源を妨害するというのも手ではあります。で、相手と自分の石の数、出目、個数っていうのをよく確認して、プレイを進めるたびに考えましょう。というのがこの攻略のコツですね。
なるほど。
はい。そして、今後の展開ですが、
はい、
ロール&ロールステーション、イエローサブマリン、各店ですでに委託販売中です。さすがですね。もうすでにね、手が回ってますね。
はい、
うん。で、いずれも3700円。
はい。
で、通販は、ロール&ロールステーション。店頭取り寄せは全国のイエサブが、便利です。で、ゲームマハルでは、私有一体型ブースにて販売予定だそうですね。で、当日取り置き予約なんかももう実施予定なので、ぜひ利用していただいて、第2位となったおすすめの地獄キューブ、
はい、
はい、まだ手に入れてない方は買ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、お二人とも大丈夫ですか。かなり駆け足できましたが、
はい、
はい、
どれもこれも魅力的なゲームですよね、は
い
は
い、
うん、
ちょっとこれやってみたいですね。
地獄キューブも、うん、セイコロも、
セイコロも
ワイルドゴールドも、
やポンコツペイントも、みんなやってみたいね。
もうめっちゃ後悔してんじゃないか、おじさん。
ちょっと思ってますよ。なんか全然情報仕入れてなかったので、うん、なんかね、買ってきてくれるってお話があった時にね、うん、何も言わなかったんじゃないですか。
そう。
本当後悔だよね。
あー、ちゃー。
しかもまだこれまだ2位ですからね。
そう。そうなんです。第1位、果たして何でしょうか。
ね、
堂々の第1位は、
パパンパパンパンパンパン。
こちらです。星を渡る、
星を渡る。
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 第1位は星を渡るです。
素敵ですね。
はい。
随分と。
この星を渡るはですね、あの DVD を使うというユニークなゲームで話題になったエトランゼを生み出した、はい、シュピールディスオーダーのハイライフさん作ですね。待望の新作です。あの辛口批評家の清水さん。ね、はい、お世話になります。清水さんが、
は
い、そう、星2つを叩き出したことでも注目されて、ぶっちゃけゲムマ神戸販布品の中では個人的一番の期待作でした。
ほう。
で、実際に遊んでみると、はい、まあ期待以上の面白さ。
おー。
正直システム的にスルメゲーなんで、本気で勝利点を狙いに行くには、まあ、何度かプレイしてコツを覚える必要はあるゲームなんですけど、うん、私的にはもう一度目のプレイから初回からもう痺れましたね。あー、これ面白い、これ1位じゃねえかと。
うん、うん、
はい。
で、チパミさんも確か購入されたんですよね。
そうです。私これだけは買おうって思ってて、
あ、そのゲームは神戸で唯一チパミさんが購入したのが、
はい、あとはもうおじさんがいろいろ買ってるんでね。
うんうんうんうん。
そんなに注目作だったんですか。
まあ、そうですよ。
そうですね。
元々はゲムマ秋に販布する予定だったんですけど、はいはい、うん、ちょっと間に合わなくて、
はい、
なんでそのタイミングで清水さんがもう星2つつけてたんですよね。
はい。震えましたね。これはもうほんとめっちゃ、もうめっちゃ、めっちゃ面白いです。
へ
ぇ、私個人的にもすごい好きです。
まあ、ルール。
で、よかった。
簡単に説明させていただきますが、
はい。
システムとしては、プロット式の競りゲーム。うん、まあ、要は、まあ、競りするタイミングでカード出すわけじゃなくて、もう先に、いくつのカードで勝負するかっていうのをもうプロットしておくんですね。予約しておくわけですよね。
はい。
で、その競りに勝てば得点となるのがこの星カード。
はい。
うん。これをゲットしていきます。
うん。
で、1ラウンドにつき4回競りをするんですけど、これを5ラウンドやって、最も得点の高い人が勝ちとなるんですが、
うん、
セットコレクションの要素も入ってまして、この星カード自体にアイコンがいくつかついてるんですね。そのアイコンも豊富なんで、各プレイヤーで単純な損得ではないわけですよ。
うん、
で、負けた場合、ここがポイント。普通のゲームだったら、競りしますよ。
はい。
あ、負けちゃった。で、イコール、まあ、ネガティブな印象じゃないですか。うん、ところが、このゲーム、負けるのが大事なんですよ。ね、チパミさん。
はい。
うん。負けた場合は、選択肢が3つあって、その自分が競りのために使った、このね、ポイントが書いてあるカード。うん。うん、このカードを、 手札に戻すか、
うん、
もしくはスターフィッシュとして自分のこのプールとして別のところに置くか、
うん、
もしくは次の競りのためのカードに上乗せするかなんですね。
おー、
うん、でこのプールがまた一癖あって、ゲーム終了時に実際に取ったこの勝利点ですね、これを得点化するにはプールに自分のカードが何ポイントあるか、これが上限になるんですよ。
おー、
うん、だからこそ競りに負けるのも重要。
なるほどね。
全体を通して計20回競りをするわけですよね、
うん、
ところが手札って15枚しかないんですよ。しかも使い切り、
うん、
ということはむやみやたらにプールすればいい、むやみやたらに星カードをゲットすればいいわけじゃないんですね、うん、そのバランス、
うん、
しかもさっき言ったようにアイコンが大きく皆さんの利益として絡んでくるんで、
うん、
じゃああのプレイヤーはこのカードが欲しそう、こっちのプレイヤーはこのカードが欲しそうっていうのをうまく読んで、あえて負けに行く、ここは勝ちに行くっていうのを読まなくちゃいけないんですね。そこだから初回は難しいね、
うん、
勝つのはちょっと難しい、経験者と一緒に遊ぶときは若干難しいんですけど、1回目で覚えて2回目からの熱さたるや、
うん、
たぎりますよね、
たぎりますよこれは、
はい、
癖が強い分やはりその癖を覚えた時の、そのリプレイ感っていうのはありますね、
うん、いやーでもこれ1回触ったらもうこれどっぷりハマりましたね。
あれまあそうなんですか。
はい、まあ、時々こういうゲームに出会うんですけど、もうまず、うんうん、ねこのゲームはまさにそれ、
うん、
ちょっと遊び感で言うと今多分カオリンさんはいやいまいち意味わかんねえって多分思ってる。いや
多分私もこれ説明、その一回遊んだことなかったら説明を今聞いただけでちょっと、
うん、だと思います。
いまいちその、うん、その楽しさもそうなんです
けど、私を持ってしても言葉だけでは伝えきれない、
うん、
わざと負けに行かなきゃいけないということはどういうことなのか、
うん、
ね、そのまあ先読みしてプロットして負けれなくて勝った時にギャーって言うんですよ。
あ、
勝っちゃうと、
勝っちゃうからか、
勝っちゃうとその自分が出したカードっていうのは、はい、ゲームから除外されちゃうんですね、
はいはいはいはい、
つまりプールに行くことも手札に戻ってくることもないんですよ、
は
い、だから勝ちたくないんですよ、必要じゃない時に。
そうですね。でもまあなんかそのさっきマミさんがなんやろう、スターフィッシュと勝つための数字っていうのがほぼ同じように大きくなっていくっていう、
そう比例してますからね、
比例してるっていう話をしてましたけど、うん、それもまた微妙にずらされてるんですよ、うん、でもそこもなんかすごい憎いなって思ってて、
うん、
この差分とかが結構違ってたりするんですけども、うん、これこういう話をしても多分伝わらない。
そうなんでしょうね、この今までの、まあ、2までの、
うんうん、
まあ、先ほどの15キューブもそうですけれども、
はい、
伝わるんですよ、どういうシステムかもそうだし、うん、そ, のあそういう風に面白さが見出せるんだなみたいな部分も伝わるんですけど、これ全然伝わらない全然わかんないですもん。
この後遊びましょうじゃね、
あとはもうファッションで伝えるしか、うん、面白いですよ
そう、でもなんかすごい熱意だけは感じる。
あー、まあ全然ジャンル違いますけど、宝石のきらめきあるじゃないですか、
はい、
あれもまあセットコレクションだったり、うん、まあこうカードを取っていく読み合いってありますけど、うん、あれに若干似てるのはアンバランスに作られてるんですよね。そのアンバランスである部分を先読みしてプロットしてゲットする時の喜び、
うーん、
自分だけが利益になるカードをうまく取れるっていうところ、そして負けなきゃいけないというこのトリッキーなゲーム性、
うん、
っていうところなんで、まあこれは実際遊んでみましょう、
うん、
はい、じゃあ攻略のコツに入っていきますが、
はい、
ハイライフさん曰くアイコンは正義、
うん、
まあ、たくさんついてるのは強いんですね、
うんうん、
まあ、カードそれぞれ、まあ、さっき言ったようにちょっとアンバランスになってるんで、全てのカードにアイコンがついてるわけじゃない、
は
い、
うん、
そしてそのアイコンも一つだけついてるんじゃなくて複数種類があって、でそれぞれでまたついてるアイコンが違うから、
うん、
このアイコンどれを集めるかっていうのを考えるんですけど、当然たくさんついてるやつは勝利点が一見ちっちゃいように見えるカードでも強いんですね、
うん、
特にこの春夏冬という第三角形ボーナス、う
ん、これちょっとすごいですよね。
これ凄まじく強いんで、
これ凄まじい、
これはもう見抜いて絶対通らなきゃいけないですね、
これは悔しかったな、
うん、そしてプールに置かれたカードっていうのは他のプレイヤーのものは自分にとってヒントとなるんですよ、うん、要はカオリンさんがどのカードをプールに置いてるかっていうのを見て、
うん、
残りの手札を予想できるわけですよね。なんで
これって手札って、
うん、
みんな同じなんですか。
あ、手札もちろん全員同じ構成、
あ、だから予想でき できる、
ね。そうです、そうです。
ね、ああ、なるほど、なるほど。
うん。っていうところを予想して進めていく。うん、そして、カードの強弱を見極めましょう。得点となる星カード、あえてバランスを崩して構成してあるそうです。なんで、コストと得点が見合っていないものっていうのはたくさんあって、例えば、ベガというカードは、その最たるものですね。コストが2で12点もあります。ただ、アイコンが多い星は、白が多い、白いカードが多いんで、反対に色のセットコレクションを目指すのもありです。そのあたりを周りのプレイヤーの状況を見ながら狙うと、最終的にまくって勝てるかもしれないということでした。
うん、
はい。はい、では今後の展開ですが、現在、尼崎のシャッティ、そしてゲームラボ、DDT、バネスト、にて、委託で販売中ですね。で、ゲムマ春にも販布予定ですが、もしそこで余れば、イエサブさんなどに委託して、それ以降は増刷の予定はないとのことです。
あらま。
あらま。
そうなんですよ。なんで気になってる方は、春までに絶対ゲット。
なるほど。
ですね。はい。シャッツィ、ゲームラボ、DDT、バネスト、そしてゲムマ春。
はい。
はい。
必ずゲットしていただければなと思います。
これはもう面白い。
また後でやりましょうね、うん、という形で、いやーもうずっと喋りましたけど、
駆け足で、
はい、駆け足でやっていきましょう、
ずっと聞いてましたね、もうちょっと我々は、
うん、すいませんね、はい、
いいえ、
ま、ちょっと話、まあもう総括な部分でもあるんですけど、はい、このゲムマ販布品全体を通して、うん、
はいはいはい、
私思うことなんですけど、はいはいはい、その一部の人が言ってたんですよ、同人ゲームより海外の輸入品の方が洗練されてるってね、まあ、そういうこと言う人、まあいるんですけど、
うん、
まあ、もしくは、まあ、フレーバーや見た目のインパクトだけで中身のブラッシュアップがおろそかである場合が多くないかなんて声も、まあ、聞くんです、
うん
うんまあ、私個人としてはその大味感と言いますか、うんうんまあ、武骨であるところもその創作ゲームのいいところだと思うんですよね、
うんうん、
そう思いません？
なんかわかります。うん。その、まあ、洗練されてるっていうことは魅力的だし、うん、確かにこう、比べてしまうとそういう方がよく見えたりとかする部分ってあるじゃないですか。はい、でも、荒削りだからこそ、やってる中で、あ、ふーっとこう、あ、こう伸ばせるなとか、
そう。
なんかこう、やっててそういう発見があるのは、
どちらもだし、プラス、作家がやりたいこととか、うん、作りたいものっていうのが、その素直に形になってるわけですよね。うん、もちろん、そればっかり、うん、追い求めてたらダメなんですけど、うんうんうん、プレイヤーを選ぶゆえにその一般流通品にはないその発見とか、
うん
うん、新しい遊びとか、うん、メカニクスっていうのがあると思うんですよ、うんうん、だからこそその絶対こういう池田郁和太郎なんて普通一般流通で海外から入ってくるようなゲーム性じゃないじゃないですか。
ないですね、
多分仕入れないですよ、うん、そんなものはね。でもゲームマ品だからこそこういったものが手に入って、はい、で遊ぶプレイを選ぶが、その分面白く感じれる人はとことん楽しめるわけですよ。
そうですね。
なんかあれですよね、そのまあいろいろゲームまでお金を使うというか、そのいろいろ購入するっていうことは、作家の人のそのコンセプトとかがもうそのまま
そう
ゲームになってるみたいな、
うんうん、そこがね直球かつ新鮮でいいんですよね、
うんうん、
まあやっぱその私もその海外輸入品まあ当然たくさん買いますけど、やっぱ気持ちは切り替えてますね、
うん、
そのどう相当の目で見てない、いい意味で、
うん、なんか、うん、あの新しい刺激をもらえるような、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
しますね、
うん、
で今回紹介したものもまあお粗末なところをね探そうと思えばあるかもしれませんよ、
うん、
けどそういった部分も含めてアナログゲームを楽しめるようになると、まあ、より一層一般流通品も楽しく感じられるようなプレイヤーになれるんじゃないかなと私自身は思ってます、う
ん、なんかあれですね、あのバレンタインで高級チョコとか売ってるんですか、
う
ん、あ
そうね、
なんかあれって確かにもらって嬉しいし、うんうん、全然あの、まあ、美味しいしすごく、まあ、お金もそれなりに出して、うん、いやすごいクオリティ
嬉しいけど、
手作りチョコとかって、うん、ぶっちゃけちょっと失敗したりとかするじゃないですか、うん、味に雑味がとかあったりするけど、すごいそれが美味しいし、ね、嬉しかったりするじゃないですか、
気持ちとかね、パッションが入ってるし、
で本人も頑張ってすごい作ってて、うん、でそういう部分が見えるから、
はい、
こう食べる側もそれを感じたりするじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういうのになんか似てるかなと思いますね。
ああもうまさにそれですね、うん、そういった雑味、うん、大味感ってところも含めてゲームマハンプ品の素晴らしいところだと思いますんで、うんうん、はい、
まさにインディーズゲーム、
うん、そうですね。なので無限にいやこのゲームはあっちのゲームの方が面白いよとかっていうこと自体は、うん、ちょっとまた違う目線で見てほしいなとは思います、
うん
うんうん、はい、まあ、そんな感じで、はい、いろいろと話してきましたがおさらいしましょうね。
はい、
第5位がポンコツペイント、そして第4位がワイルドゴールド、はい、第3位がセイコロ、第2位が地獄キューブ、そして第1位が星を渡るでございました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では告知の方に入っていきます。はい、告知はですね1点あるんですが、はい、次の日曜日4月9日なんですけど、うん、なんと私もみがですねあの拡張の先にゲストで登場します。
もしかして拡張の先ってアベマ TV でやってる、
そうアベマ TV でやってる、ね、ディアシュピールの店長館長さん、そして角手さん、
はい、
そして声優の中島咲ちゃんが3人でやって、
はいはい、
まあ、草場さんだったり中道さんだったりっていう大御所がねゲストで登場するあの、
はい、
人気番組人気動画ですか、
はい、
にとうとう私が
出ちゃう
んですね。
黒キューピーさんが
そうでも当然目にはいつものあの帯が、
ね、
そうコラボとって書いてある帯が入って、
はい
はい、顔は出せませんが、
はい、
はい、登場する予定でございます。あれ生なんでね、
はい、
もしかしたら私が病欠で休むかもしれない
ですけど体調管理にはちょっと気をつけていただいて、はい、
まあ、予定としては日曜日18時から、
はい
はい、放送とのことなので、
はい、
気になった方はぜひね見ていただけたらなと思いますしね、
はい、
あれ別にその生で見なくても後からもね見直せますから。で久しぶりの拡張の先なんで、
はい、
3ヶ月ぶり4ヶ月ぶり、
うんうんうん、
ですよ。年末スペシャル以降もう音沙汰 なかったのが、うん、やっと復活ですから、
復活の時にまさかのもみさん、
もみさんでござい
ます、はい、あ、いいじゃないですか、
はい、期待していただけたらなと思います。はい、はいはい、じゃあいつものちょぱみさんお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマーク HORABODO ホラボド、ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うかブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました、はい、
これブログのメッセージを利用してもらってる時ってあるんですか？
ないです
、まあ、ツイッターのメッセージをご利用ください、
まあ、ツイッターでメッセージ送られる時も怖いです
じゃあもう DM 禁止で
禁止じゃないけど、
なんかアイドルみたいですね。
もうさあもうね最近なんかね、物騒な、その DM 飛んできたりとかね、多いですからね。やっぱりリスナー
みたいな、
そうリスナー増え、そうまさにそれなんですよ、結構攻撃的な内容も多かったりするんで、
うん、いや大変ですよ、
うん、いやもう当然応援のねメッセージなんかも来たりするんで、はい、それも嬉しいんですけど、
はい、
まあやっぱリスナーがね増えて、今あれですよ、一月8800人超えました。
お、もうすぐ1万人、
すごいでしょ。この前6500だったのに8800人がリスナーとして聞いてくれてるっていうね、
ブログでそんなあるんですね、
ありがたいんですが、もうその分怖い
比例してね、ちょっと、ね、恐怖も上がってくるっていうね、
もう本当に私天才なんで、
そうです、
はい、
もう見た目から
怯えながら生きてるんでね、そこら辺もリスナーは理解してくれていればいいない
いなって伝わってればいいな、
強気に喋ってるだけですよ、
そうですね、もみさんがニコニコとか YouTuber にならないのはそういうところですね。
ほらなんか飼い主の手を噛むハムスターいるじゃないですか、
はいはいはい、
あれです
犬ではなくハムスター
の、そうです、
ハムスターですね、
うん、握りつぶされるぐらいの、はい、そういった生命体なんです
、あの皆さん、じゃあ何やろう、
いやいやもう思い浮かばんのね何やろ
うハムスターってこう急にビクッてしてちょっと止まりますしね、
そう
めっちゃ初心なので
まさにそれ、
皆さん大切に優しく、ね、
でも指噛むんですよ、
それは指は噛みますよそれぐらいはね
噛んじゃう、
うん、
それまででも恐怖心から噛む時もありますからね、
それも当然ある
メンディーだ、
はい、というまあもみさんなんで頑張っていきます、
はい、
お二人もね 150回以降も頑張っていきましょう。
そうですね。なんかこう、ぼわっとしてる間にそんなことになってたとはね。
ぼわっとしてる間に。じゃあせーの、
チャオチャオ。